番です。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。前回フィギュアスケートが私は好きだというお話をして、ランオンアイスと、氷上に酒というネットフリックスの、テレビドラマシリーズ、フィギュアスケートを扱ったテレビドラマシリーズを、ご紹介したんですけれども、若干辛口になってしまいました。特に配信が始まったばかりの氷上に酒というファインディングハーエッジという、タイトルでしたけれども、現代がこれに関してはちょっと辛口だったんですけれども、このドラマはネットフリックスが作ったと制作ということで、アイスダンスを取り上げていて、アイスダンスっていうのは、前回もお話しましたけれども、若干地味というか、私はとても好きな競技なんですけれども、あまり、日本で有力な選手がいなかったということもあって、紹介されることがあまりなくて、なかなか人口も少ないんですが、最近はだいぶシングルスの選手が、変更したりして、やる方も増えてきたので、これからもうちょっと伸びていってほしいなと思うんですけれども、ネットフリックスで、実は先日2月1日より配信されました、これはドラマではなくて、ドキュメンタリーなんですけれども、グリッター&ゴールドアイスダンサーたちの挑戦という3話の、ドキュメンタリーが、配信されました。もうすぐ開幕のミラノコルティナ冬季オリンピックの、直前ということで、それに合わせたリリースだったのかなと思いますけれども、早速、視聴したわけです。ドラマではなくてドキュメンタリーの話になっていたしまいますが、今回はこれを取り上げようと思います。とても、やっぱり面白かったですね。やっぱりドラマにするよりドキュメンタリーの方がやっぱりいいのかなっていうふうに、見ながら思いましたけれども、この作品では3つの、ペアが着目して描いてました。アメリカのマディソン・チョック&エヴァン・ベイツ、あとカナダのパイパー・ギレスとポール・ポワリエ、そしてフランスから出てくる、ギオーム・シゼロンとローレンス・フルニエ・ボードリーという、その3チームが、メインに取り上げられてました。マディソン・チョックとエヴァン・ベイツ、チョック&ベイツは非常にと、パイパー・ギレスとポール・ポワリエはすごい長いキャリアの持ち主で、アイスダンスファンにはおなじみの、チームですね。世界選手権で何度も勝っていると。ただ、私も今回見て、そうかと思ったんですけど、オリンピックでのメダルはどちらも取ってない、4位だったり、もうちょっとっていうところで逃してるんですね。で、今回のミラノコルティナではメダル候補なわけです。で、この2つのペアは本当にもう長いキャリア でやっていて、マディソン・チョックとエヴァン・ベイツは夫婦結婚しておりまして、夫婦になってます。で、カナダの、ギレスとポワリエも長いんですけれども、ここは夫婦ではなくて、男性の方はゲイであることをカミングアウトしたと。で、ちょっとも問題というか、フランスから出てくる、シゼロンとローレンス・フルニエ・ボードリーというのは、新しいカップルで、シゼロンというのはパパダキス・シゼロンとして、長年やってまして、ピョンチャンで銀で、北京では金を取ってますね。だから非常に有力なペアで、一応現役を引退してアイスショーなどに出てたんですけれども、女性の方パパダキスさんはもう競技をやめるという、 いう宣言をして、でシゼロンの方がですね、まあ、振り付けとかいろいろやってコーチとかやってたようなんですが、今期まあ復帰したわけですね。でペアを相手をローレンス・フルニエ・ボードリーに、変更して新しくカップルを組んだ。そこでまあみんなあっと驚いたわけなんですけれども、でそのローレンス・フルニエ・ボードリーさんは別な人とソレンセンという人と組んでたんですけれども、その人がまあ性的虐待の疑惑があって6年間の活動停止処分を受けて、まあ彼女一人になってしまって、でシゼロンと組んだわけですね。でまあ、あのカナダから以前出てたので、国籍問題があったんですけど、まあ、その国籍も、まあ、フランスから出るということで、承認されてフランス代表として今回のオリンピックに出ると、まあ、その辺いろいろ、まあ、国籍問題っていうのは、以前から、まあ、特に、まあ、ペアアイスダンスという、まあ、いろいろ国を転々とする選手もいますので、なかなか深い問題があるわけですけれども、世界選手権には出れるけどオリンピックだとやっぱ国籍を変えないとその国の代表になれないということで、オリンピックには出れないカップルというのも ありますね。まあ、フィンランドから出ようとしてたカップル、女性が日本人の方でしたけれども、結局、国籍は取れずにフィンランド代表では出れないとか、あとリードさんの妹さんは、エストニアだったかな、そちらからリードさんは出るという感じで、まあ大変ですよね、国籍を変えるっていうのは。そういう問題があります。あと、アイスダンスはやっぱりその、まあ、ペアもそうなんですけれども、その男女で組むことで夫婦になるペアもいれば、まあ、ちょっと仲違いするペアもいると。でギヨーム・シゼロンさんとそのパパダキスの方は、パパダキスさんの方が暴露本というわけじゃないんですけれども、まあ、シゼロンとの関係が非常に大変だったっていうことを、まあ、フランスで出版して、それが今ちょっとスキャンダルというか、大きな問題になってますね。まあ、シゼロンがオリンピックに出ますので、まあ、このタイミングでそういう本を出すのはいかがなものかと。でまあ、そういったスキャンダルのようなものを、まあフィギュアの場合採点競技ですから、結構審判の、まあ、印象を悪くするとか、まあ、そういうことがよく言われちゃうんですよね。まあ、そうあくまでパフォーマンスがもちろん採点する材料なはずなのに、そういった素行とか何か問題を起こしたりするっていうのが、まあ、非常に関わるということもあります。このドキュメンタリーは、まあ、だいぶ前から、まあ、密着して1年ぐらい、密着取材をして、まとめた感じの、編集になってました。ただ、まあ、オリンピックの直前ということで、結局この3つのカップルが、オリンピックの結果どうなるかっていうのは、まあ、これからの、出来事なので、まあ、そこは皆さんご覧くださいっていう感じで、直前の、昨年名古屋で行われたグランプリファイナルというのがあって、この3チームが出てたので、まあ、そこが最終地みたいな、最後の場面になってました。で勝ったのは、まあ、グランプリファイナルご覧になった方はお分かりだと思いますけれども、マディソン・チオック、ベイツのアメリカが1位で、2位に、シゼロン・ボードリー組フランスが勝って、パイパー・ギレスとポール・ポワリエ組は残念ながら4位になってしまいまして、3位に、まあ、イギリスのペアが、このイギリスのペアは非常に ここもベテランなんですけど、ここ今季すごい調子が良くて、確か NHK 杯で、優勝してたと思うんですけど、ここが3位に入ってきたんですね。だからトップ3だと思われていたんですけれども、ちょっと分からなくなってきた。でまあ悲願のメダルを目指してるわけですから、このアメリカとカナダのペアは、まあオリンピックにかけていると思うんで、そこにイギリスのペアがどうなるかと。まあ、イギリス、今までアイスダンスってまあロシアがずっと強くて、でアメリカとカナダも非常に強くて、 すごい強いペアがいて、でその人アイスダンスってこうすごい大きなミスがないわけですよね。ジャンプとかがないんで、まあ、リフトとか大技はありますけれども、だから、まあ、途中でつまずくとか転倒とかっていうのはすごい大きなミスで、そういうのが ない場合が多いので、結構なんていうんですかね、それまでの経歴っていうか戦歴ですね、まあその実績が結局だんだんこの人は今今シーズン、まあ、トップのペアだっていう感じで、大きなミスがなければそこで優勝とか金メダルになって、で、オリンピックの後にみんな上位のチームがごそっとこう引退すると、また4位以下のチームが次は私たちの番だって上がってくるって感じなんですよね。で今までロシア、アメリカ、カナダ、ね、フランスって感じだったのが、今回ロシアがいませんから、まあ、アメリカ、カナダ、フランスが3強かなと思っていたら、まあ、イギリスも頑張って出てきた。で、まあ、もちろん他の国も頑張ってるわけですから、今回私たちの番だって言って出てきても、まあ、何が起こるかわからないっていうのが、まあ、スポーツの面白いとこですよね。まあこれはドラマではないんですけれども、アイスダンスのファンの方には非常に面白いんじゃないかなと思って、見てました。おすすめなので、まあネットフリックスはなんかアイスダンスに力を入れているのかなと思って、あの表情に酒というドラマも作ったんだろうなと思うんですけど、まあ出来はいまいちだったなっていうところが正直なところで、せっかくねパイパーギレスとポールポワリーもそのドラマにゲストに出てたので、まあ、こういったネットフリックスの絡みがあったのかなと今にして思えばそんなことを思ったりもしました。前の時に私がちょっとタイトル間違えたかもしれませんが、そのちょっと前に作られた、栄光へのスピンというドラマがありまして、そちらを今見てるところで、結構10話で長いんで今半分ぐらいまで見たところで、これはかなりもうフィギュアのファンもまあ満足できるような作りにはなってるんですけど、まあ、いかんせんちょっと内容が割と暗い、まあ、そういったフィギュアスケートの闇みたいな、そのなんていうんですか、自傷行為に走るとか、その親があまりに強制的にやらせたりとか、コーチとその生徒の問題とか、まあ、休職しようとかそういった問題とかも描いている、割と、まあ、暗い部分も描いているので、まあ、そういうところが、まあ、好き嫌いはあるかなと思うんですけれども、また栄光へのスピンの方は、見終わってからお話したいと思います。まあで今週末からいよいよミラノコルティニアオリンピックが始まるので、しばらくちょっとドラマを見るのはお休みになってしまうかもしれないなという、やっぱり4年に一度なんで、フィギュアスケート団体戦が早速始まりますので、ちょっとそちらの方に集中しちゃうかなと思って、ドラマの方少し視聴が、お休みしてしまうことになるかなと思って、また、間が空いてしまうかもしれません。まあ先日は実際フィギュアスケートが、まあ、好きだっていう話をしてましたけれども、やっぱりフィギュアはテレビでもちろん皆さんご覧になることが多いと思うんですけれども、ライブでですね、生で見ると全然、テレビとはまた違った面白さがあって、迫力というかですね、スピード感とかそういうのがなかなかテレビだと伝わらない部分ってあるんですよね。でもちろんジャンプの失敗とか成功した時のその高揚感とか楽しいものがあります。私は全日本とかも見たことがあるんですけれども、昨年末の全日本は残念ながら、行けなかったんですが、先日、まあ、近いところで八戸で、国体、まあ、今スポーツ国民体育大会っていうのかな、そちらに、まあ、行くことができて、見てきました。 今回オリンピック直前ということで、オリンピック代表選手の方はまあ出てなかったんですけど、先日、四大陸選手権で優勝した沖優奈さんとか、あと、山本草太選手とか、友野一樹選手、あと世界ジュニアで何連覇もしている島田麻央選手などを、見ることができて、やっぱ素晴らしかったですね。特に大木優奈選手はすごかったので、日本はねとってもレベルがシングルス高いので、男女ともに、3つしか枠がない、3人しかオリンピックに行けないっていうのは残念だなと思うんですけれども、オリンピックに選ばれた選手の方々も素晴らしい選手なので、頑張ってほしいと。メダルでねいろいろ言われると思うんですけれども、本当に悔いのない演技をしていただけたらいいなと思っております。それでなんとなくまた栄光へのスピンを見ながら、あとその実際のそのフィギュアを見ながら考えてたのは、やっぱりフィギュアスケートをドラマにするっていうのの難しさ、上手い人が吹き替えればいいのかっていうのも、ただそれだけの問題ではない。今ならもう CG とか、それこそ AI とかで、合成して、もう俳優の、実際にあの選手の方が滑っているのを、顔だけ差し替えてやるとかいうことも技術的には可能だし、そういうことをすればいいのかなっていう意見もあると思うんですけれども、なんかそれをやっちゃって本当面白いかっていうのも微妙だなと思うんですよね。で選手の方が実際に例えば主演をして、自分もスケートを滑って演技もするっていうのが一番いいのかなと思うんですけど、世界レベルの選手がそんなドラマなんか出ないだろうっていう、気もするんですよね。引退してからならわかるんですけれども。で昔ですね、このミラノコルティナオリンピックのことを冒頭見てた時に、私が実は好きな、方で、トニー・ザイラーという方がいまして、時代が古いなって感じなんですけど、この人が、スキーで三冠王に史上初になったのが、そのやっぱコルティナのオリンピックだったんですね。1958年ぐらいでしたかね。でトニー・ザイラーっていうのは、このあと俳優、俳優と、歌手になって、皆さんよくご存知の「白銀は招くよ」っていう、日本でもヒットした曲と映画がありますけど、その歌も歌ってたと。でトニー・ザイラーがそのオリンピックで三冠王になった時の2位が日本の銀メダル、伊賀谷千春さんなんですよね。日本人がアルペンでメダル取ったのこの時だけだったと思うんですけれども、でトニー・ザイラーっていうのはすごいハンサムで、大人気、なんていうか今で言うブラッド・ピットの若い頃みたいな顔してるんですよね。だからそういう人がものすごいスキーがうまいと。でその彼が出た、黒い稲妻っていうのがあったんですけど、その後白銀は招くよ、その曲もありましたよね。あれなんかも非常に割と楽しい、スキー映画だったんですよね。でその後白銀に踊るっていうのがありまして、これはですね、イナバウアーさんが出てます。イナバウアーさんはもちろん荒川静香選手の有名なイナバウアーがありますけど、あれをやった方ですね。荒川さんがやったのはレイバック・イナバウアーなんですけど、そのイナバウアーという方が、女優として出てて、この映画は非常にスケートシーンがやっぱりいいんですね。もうイナバウアーさんもちろんですし、他にもすごい当時の有名な、選手が出てて、アイスショーのシーンなんかが非常に楽しいんですよね。もちろん 60年ほど前の映画なんで、今ほど4回転なんかも当然ないですし、せいぜいトリプルぐらいだと思うんですけれども、それでもみんな結構やっぱスケートがうまい、でそういう人たちが実際に出てて、でトニー・ザイラーさんもあのスケートもできるんですね、まあ、そういう才能のある方なんですけど、でちょっとスキー の見どころもあると。でこれ非常に面白い映画で、スケートシーンもいいので、私はすごい好きなんですね。白銀に踊るという映画、まあこういうふうに実際に自分も滑る方で演技もできるって人が いて、こういうドラマシリーズなんかの主役をできれば一番いいんだろうなと思いながら、ちょっとトニー・ザイラーさんのことを思い出してました。トニー・ザイラーさんはなんか007の、時にも出てたそうですね。女王陛下の007かなんかのスキーシーンに登場してるそうです。それは私ちょっと知らなかったんですけど、本当に、黒い稲妻とかではものすごいスキーを見せてくれてます。まあ当時世界ですトップのスキーヤーだったわけですから、まあ、当然といえば当然なんですけれども、そういったスポーツの本当にすごい人が主役をやるテレビドラマシリーズっていうのを見てみたいなと思いますね。だから、まあ、今で言えば例えば高橋大輔さんが選手がドラマシリーズの主役をするとか、まあ、そういうの誰か企画したら面白いかもなと思うんですよね。まあどうしても引退した選手が出ることになると、なかなか現役の頃の話っていうのは難しい。まあ脇で例えばコーチ役とかそういうので登場するっていうのはありえると思うんですけれども、まあうまくそういったストーリーにしてなんかね出てくれたらいいななんて思いながら考えてました。ちょっと今回は海外テレビドラマとは外れた話になってしまいましたけれども、私の好きなフィギュアスケートについて話してしまいました。それではまた次回お楽しみに。失礼します。